人の働き2章37節から39節。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか、と言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。先週はイエス様の昇天の意義をご一緒に考えました。話し合いの時に昇天はイエス様の再臨を約束している。その時私たちは先に世を去った愛する人たちと再会できる。また、昇天の後、イエス様は天で私たちのために取りなしておられる。まあ、そういういろいろな意見が出ました。しかしその時に話されなかった一つの大切なことがありました。それは、イエス様が昇天されたので、聖霊が私たちのところに下られたというこのことです。イエス様は弟子たちに言われました。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。イエス様が天に昇られたので、救い主であるイエス様と入れ替わるようにして、助け主である聖霊が天から降りてこられたのです。それがペンテコステ。で、ペンテコステの日、エルサレムに集まっていた120名の弟子たちが聖霊を受けました。それだけでなく、ペテロの説教を聞いて信じた3000人の人たちも同じく聖霊を受けたのです。では、これらの人々はどのようにして聖霊を受けたのでしょうか。聖霊を受けるにはどうしたらいいのでしょうか。そこには何か特別な方法があるのでしょうか。今日の箇所からそのことを学びたいと思います。どうしたら聖霊を受けることができるか。第一は、神の言葉に聞くことによってです。聖書は、ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことは、キリストについての言葉を通して実現するのです。と教えています。ペンテコステは、春の収穫を感謝するユダヤの初穂の祭りでした。で、ユダヤでは7週の祭りと言います。で、これは杉越祭、カリイオ祭と習いまして、立法によってユダヤの人々が必ず守らなければならないと定められた3つの祭りのうちの1つでした。しかし、どの宗教行事もそうですけれども、ユダヤの祭りも長い年月の間にその意義が忘れられ、年中行事の一つになっていました。すべての人が真剣に神様や神様の言葉を求めて来ていたわけではなかったのです。また毎年繰り返されるペンテコステの祭りでも、神様の言葉が力強く語られるということもありませんでした。しかし、この年のペンテコステは違っていました。ペテロによって神様の言葉が語られ、人々はそれを聞いたのです。その日の朝、エルサレムに激しい風の音が響き渡りました。人々がその音に引き寄せられ、弟子たちのいるところに来ますと、そこで120人の弟子たちがそれぞれに違った言葉で神様を賛美していました。しばらくしてから 弟子たちの中からペテロが立ち上がりまして人々に語りかけました。ペテロがイエス様の十字架と復活について話しますと、人々は静かにそれに聞き入るようになりました。イエス様が十字架にかけられてから7週、まだ50日です。2ヶ月も経っていません。ですから人々は皆その時のことを覚えていました。イエス様の十字架というこの出来事、あんなに印象深いことを人々が忘れるわけがありません。それでペテロはこう言いました。ですから、神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし、耳にしている聖霊を注いでくださったのです。自分たちが聖霊をいただいたのは、イエス様が十字架から3日目に復活され、そして40日後に天に昇られたその結果であると語りました。ペテロはその時にいくつもの聖書の言葉を引用しました。それらの聖書の言葉は、まあ、人々がよく知っていた言葉です。けれども彼らはその意味を知りませんでした。ペテロの説教によってそうした御言葉がイエス様の復活や昇天、また聖霊の降臨を予言していたのだということ、そしてそれが今日この日に成就したんだということを彼らは教えられたのです。人々は聖書が解き明かされイエス様の十字架の意味を聞かされ、復活復活が事実であったと知って、それから聖霊を受けました。人は聖霊を受けるためにはまず神の言葉を聞かなければならないのです。使徒の働きはサマリアの人たちがまず神の言葉を受け入れ、それから聖霊を受けたと言っています。またローマの百人隊長コルネリウスですが、彼は神の言葉を聞こうとしてペテロを招きました。ペテロが到着するとコルネリウスは言いました。今私たちは皆、主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして神の御前に出ております。人々が神様の言葉を聞いているその間に聖霊が人々の上に下りました。エペソにいたバプテスマのヨハネの弟子たちは聖霊について何も知りませんでしたが、パウロから福音を正しく説いてもらい、それを聞いて聖霊を受けています。このように聖霊を受けるには神の言葉、しかもイエス・キリストについての言葉、福音に聞くことから始まるのです。第二に、聖霊を受けるには信仰が必要です。ペントコストの日、ペテロはその説教の締めくくりに、ですからイスラエルの全家は、このことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主とも、キリストともされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのです。イエス様は、まずイスラエルの救い主としておいでになりました。なのにイスラエルの人々は自分たちの救い主を拒否したのです。ペテロの説教を聞いていたほとんどの人は、もちろん直接イエス様を死に追いやるようなことはしませんでした。イエス様に同情的な人の方がむしろ多かったでしょう。しかし、その人たちも指導者たちの言うがままになることによってイエス様を退けるという大きな罪を犯した。そのことに気がついたのです。人々はペテロの言葉に心を刺され、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか。そう言って救いを求めています。聖書が教える罪とは、単に律法を破る、 あるいは儀式を守らない、そういうことだけではありません。言葉や行いに現れなくても、人の心の奥底に潜む罪深い性質、また神様に対する頑固な態度、そういうものを罪、また罪の根であると教えています。兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか。そう叫んだ人々は、おそらく遠くから何日もかけてエルサレムに巡礼の旅をしてきた、信心深い、いわゆる善男善女だったでしょう。その人たちは立法や儀式を守っていましたけれども、神様ご自身と何よりも神様が使わされた救い主を信じる、愛し、また使えるということをしなかったのです。宗教は守っていましたが、信仰には生きていませんでした。宗教を守ることと信仰に生きることとは別物です。宗教を守るというのは、その組織とか伝統に対して忠誠を誓うことです。また自分の信念をしっかり持つということでしょう。でも神様が私たちにお求めになるのは宗教を守ることではありません。神様への信仰に生きることです。ペテロは自分の罪に気がついた人々に悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと言いました。まず悔い改めてと言ったのは信仰は悔い改めから始まるからです。悔い改めるとは単に後悔することではありません。間違っていたと気づいたところから神様に立ち返ることです。神様に対して罪を犯したら、その罪の罰から逃れるためにもっと神様から逃げ隠れすればいいんでしょうか？いいえ、誰も神様から逃げ隠れすることはできません。悔い改めとは神様から離れていくことではなくって、神様の前に私は罪を犯しましたと、もう降参してしまうことです。神様の方に向きを変え、神様に立ち返ることです。イエス様はただ一人私たちを正しく裁かれる方です。ご自分に対して罪を犯した者たちを裁くことができる。そのイエス様は私たちを追い詰めることをなさらずに、むしろ救いの手を広げて許しへと招いてくださっています。そのイエス様に向かって、その憐れみを信じてイエス様にすがりつくこと、これが信仰です。ペテロはその信仰をバプテスマを受けることによって表しなさい。そう言いまして、バプテスマを受けなさいと言っています。信仰を持つ者がバプテスマ、洗礼を受けることは、イエス様が命じられたことで大切なことです。それと同じように大切なのは、このバプテスマ、洗礼によって表されるイエス様に対する信仰です。イエス・キリストの名によるバプテスマ。この言葉には、イエス様をキリスト、救い主、また主であると信じて、その信仰を言い表すことを意味しています。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって聖霊をいただくのです。第三に、私たちは聖霊を恵みによって受けるということを覚えましょう。ペテロは言いました。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。聖霊は神様が与えてくださる賜物、ギフトです。で、ここで賜物と訳されている元の言葉には、フリーギフトという意味があります。無代価で与えられるもの。 聖霊が無代価で与えられるなら、それは神様とキリストの恵みによるということになります。ローマ人の手紙の5章の15節にこう書かれています。神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物は、なお一層多くの人に満ち溢れるのです。ここで賜物というのは、英語の訳ではフリーギフトと訳されている。神様は私たちの地球を素晴らしく作ってくださり、それを私たちの住処として与えてくださいました。アダムとエヴァはエデンの園で神様の賜物を楽しんだのです。しかし彼らは罪によって神様との生きた交わり、霊の命を失ってしまいました。イエス様が、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうかと言われましたように、人類はこの世界の様々なものを手に入れるようになりましたが、それに満足できないのです。与えられたものを感謝して楽しむことができないでいます。どんなに多くのものを手に入れても、魂に平安を持つことができないでいます。神様は、そんな人間を憐れんで、ご自分の御子の命を与えてくださいました。一人子をお与えになったほどに、私たちを愛してくださった父なる神様は、私たちに聖霊をもくださいました。聖霊は御子の命によって私たちをもう一度生かしてくださるのです。神様がくださるものは、いつでも最高最善のものです。しかし、この世のどんな良いものも、また天にある栄光に満ちたものも、神様ご自身よりもいいものではありませんね。作られたものは、作り主には比べられないのです。神様は作られたものの中から最高のものを人に与えるだけでは満足されず、ご自身を、御子イエス様を、聖霊を私たちにくださったのです。聖霊は神様からの恵みの賜物、フリーギフトです。聖霊が恵みによるのであれば、私たちの功績によるのではない。当然のことですね。聖霊を受けるには、御言葉に聞き、悔い改めて神様に立ち返り、イエス・キリストを信じるというステップが必要です。しかし私たちがそのステップを踏むことができたのも、実に神様の恵みでした。聖霊が私たちの心を照らし、神様の言葉を理解することができるようにしてくださいました。聖霊が私たちに罪を示し、悔い改めを促し、イエス・キリストを信じる信仰へと導いてくださったのです。聖霊を受けた人が、聖霊との正しい関係を保つステップも全く同じです。聖霊の助けを受けて、聖書の理解を深めていくこと、悔い改めと信仰によって、日々を歩むこと。神様の恵み、憐れみを求めて生きること。それ以外に、聖霊によって歩む道はありません。私たちは信仰が飛躍的に成長したり、一瞬にして神様との深い交わりを体験することができる。そんな特別な方法を求めることがあります。もちろん、特別な体験はあります。信仰生活の中で、そのような体験を私たちは何度か体験することでしょう。しかしそれは、あくまでも特別なもので、毎日繰り返されるものではありません。聖霊の働きを豊かに受けるのに、インスタントな方法、マジックのような秘訣はありません。 私たちに与えられているのは、御言葉、信仰、恵みです。神様が私たちに与えてくださったステップを大切にし、日々の信仰の歩みを積み重ねること。それが私たちを聖霊の恵みと力へ、さらに豊かな体験へと導くのです。祈りましょう。父なる神様、今日聖霊が御言葉に聞くことにより、イエス様を信じる信仰により、またあなたの限りない恵みによって与えられることを学びました。しかし私たちは、御言葉を理解するのに暗く、イエス様を信じ通す力のない者たちです。聖霊によって私たちの心を照らし、私たちを強め、助けてください。日々の生活に聖霊が共にいてくださることを求めて歩む私たちとしてください。聖霊を恵みの贈り物として与えてくださったあなたの大きな愛に感謝します。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。